しごくりラジオ。
こんばんは、しごくりラジオの大橋です。今回もしごくりラジオ始めていきたいと思います。今回ですね、学び合い、高め合いとも言えるかもしれませんが、学んでいくやり方みたいなところで、まあお互いがですね、まあ先生役講師役となるというかですね、こう一緒にこうお互い学び合うと、まあなんか聞いたことある人もいるかもしれませんが、非常にこれがですね、なんだろう、まあ人に残された、まあ、最後というと大げさですが、ね、特徴かなと思いましたんで、少し共有していければいいかなと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、しごくりラジオの大橋です。今回ですね、学び合い、高め合い、まあ、成長し合うという感じですが、まあ、これいいなって思いまして、で、まあ、僕自身もですね、一人で、まあ一人でっていうのも変なんですが、一人で学ぶってなかなかできないですよね。で、そういうところで、まあ人と一緒っていうとですね、こう24時間一緒になってみたいなことを思うかもしれませんが、まあそうじゃなくてですね、共通のまあテーマとか、共有できるものとかがあると、学びって促進されるよなって、感じた、話です。で、まあ、冒頭でもお話した通り、学び合いなんで、なんですかね、その例えば一冊の本を、読書会じゃないけど読み合って学ぶも、まあ、ありですよね。で、なんかその学びのペースって人によって全然違うじゃないですか。1時間あって、はいみんなやりましょうって言って、その学びが進んだっていうと、その例えばなんか30ページ進んだぞみたいな、50ページこっちは進んだみたいな、なんか、まあ、そういう物差しもありますよね。ダメじゃないですけど、別にそれがいいとか悪いとかじゃなくて、まず物差しとして、まあその量があると。でももう一方で、まあ、質というとちょっと違うんですけど、まあ、深める方向もあるわけですよね。哲学書のね、読み方とかそんな感じだと思うんですけど、1ページね、読んで、でそれで何が書かれてるのか、なんでこうなのかと。なんかね、そういう昔、関東の読み解くみたいな、なんか講義があった気がするんですけど、非常にその何ですか、テキストは薄いんだけど、なんか進まないみたいなね。まあそういうのもありかなと思います。で、そのね、二択というか二つの選択しかないわけじゃなくて、別にハイブリッドでもいいわけですね。その、少し進んで、深めて、もしくは、気になったとこだけ深めるとかね。もうそれもやり方次第です。で、時間も限られたり、各自ですよね。いろんな人がいる中でやるとなると、これが結構難しいわけですね。決まった一緒に時間を取るのも、もしくは時間も、自主性自発的ってことですよね。に問われるからですね。その学校とかでの教育みたいなのももうちょっと広げてみると、まあその、まあ、どう考えても詰め込みなわけですよね。詰め込みじゃなくて自主性を育むで、それが成功しているっていうのは、まあ、ある程度ですね、その手前で、やる前に自主性があった、もしくは、そこで自主性自発的って言った時に、その自主性自発的っていうのを放置ではないというね、ここ難しいんですけどね、丸投げ放置、よしなりみたいな、ね、感じで、任せないっていうね、わかりますかね。要はその放置っていうのは関与しないわけで、勝手にやっといてってことですし、丸投げっていうのももう全部やっといてなんですよね。でもちろんこの丸投げとか放置が、まあ、通用するというかね、成立にはそれに中、やってきたことに対して注文をつけないってことですよね。まあ、多くは注文つけられるしダメって言われるんで、放置ってそれとセットだと思いますけど、自発性自主性を育てるのはそうじゃなくて、まあ、あくまでもそのポイントは管理下っていうものにはめ込みつつも、そのね、鳥かごの中で自由にやっていいよみたいな感じよりもですね、たまには鳥かご壊して出ちゃうとかね、もちろん戻ってこれるような、策も講じておくと。 まあ、こっちの方がですね、そのなんだろうな、まあ、良さそうかなって思ったりします。なんですが、鳥かごをぶっ壊すとかも、あの壊すとよくないな、まあ、鳥かごから脱出するっていうのもの環境もありますから、まあ、その鳥かごの中とか、もしくは、レールがあってそっちがいいですという方は、まあ、そっちがいいですよねって思うんで、これはなんか強制する強要するわけじゃないですね。まあ僕としてはなんかレールとかまあいいけど面白いですかねって言った時にはあんまり面白くないんでってなるから、レールがねあるところを、絶対行くなとね、そうレールがあるところ乗れないなら、あの既存のシステム乗れないから電車使うなみたいな話になるんですけど、まあ、そこまでは言ってないですけどね、あの考え方ですね、生き方としてそれだけではどうなのっていうのはまあ なるべく言いたいと、まあ、ただそれは言うんだけど、あのなんて言うだろうな、その別にレールで行きたい人はなんか危うかしいね、自分はできないやり方してるなみたいなね、感じになるんじゃないかなと思ってますけど、僕はね、まあ、思われ続けているというかね、まあそういうのはあるかなと思ってます。でまあ どちらにせよですね、その学び合いとか高め合いみたいなものを、まあ、考えていきますと、まあ結局ですね、自分がこう受動的で受け身にね、まあ受け身にですねなるのではなく、自発的にやる必要性があるわけですよね。要は生徒役、先生役みたいなところが生まれますと、その局所的にね、こういうふうにやったらいいじゃないですか。なるほどと、一方でこうやり方もありますよって、こうなんていうんですかね、対等もしくは、そのな先生生徒みたいな交互に入れ替わるイメージっていうんですかね、それはもうリアルタイムに進んでいくと。でこの時にね、難しいというか面白いなと思うのは、まああのパッと思いつく、方いらっしゃるかもしれませんが、じゃあそのね、まあなんだろう、同じような趣味というかね、共通の目的を持った人たちの中にいた時に、教える側が損するんじゃないかみたいな方いらっしゃいませんか。うん、聞いてる方いらっしゃらないかもしれませんが、こちらにこの中に何か教えると損すると思われている方いらっしゃいませんか。もしですねいらっしゃったら、まあまあ別にその損すると思ったら別にもう損するからもう止めようもないし、あの価値観みたいなものになるんで、別に強要するわけじゃないんですけど、僕は別に損とか、まあ、損得とかで全然ないので、むしろ得なんですよね、損得。いや損得の 損する側ですよね、損するのを極端に嫌うから行動が制限されて、その悪循環が生まれやすいというかね、わかります？その 最初もしくは今、まさに行動を何かするときに、これなんか別に意味ないんじゃないかっていうようなね、要は損してる、要はなんか価値がないみたいなね、感覚に陥る方もいらっしゃるんですよね。みんながみんなと言ってないですよ、方もいらっしゃると。まあ分かるんですよ、気持ちね。うん、保証されて安全だって言った方がそれは楽ですよね。まあ、ただそれ完全にそれだけだと結局あのなんだろうな、その新しいものって生まれないっていうものですし、見たことがないものは出てこないっていうですよね。その状況で見たことを生み出したいとか新しいことをやりたいっていうのが違いますよねってことなんで、そこだけあのご認識くださいと。で、損じゃないっていうのは何か、要は得するって何かっていうとですね、知ってる側が教えられる側、先生役をやる人は、何とでもないんですけど、教えることにより自分も学べるんですよね。あのもう一回言いますと、教える側が、教えることによって、例えば僕が、まあ、アイデアの話、大事な出し方って言ってますけど、それ別にね、お金取ればいいじゃないとかって、もしかして、あの、お母さん損してますよみたいなことを、もしかしたらね、言う方がいらっしゃる、思ってる方いらっしゃるかもしれませんが、まあ、それはなくてですね、教えることにより僕が定着、より定着している。もしくは、話すことにより、伝えることにより、何かこう、あれ、そんな風なんだっていう風に気づくね。ことを主としているわけですよね。要は教えられるというのはですね、教えることができるというのは、まあその写真でもいいですし、イラストを描くでもいいし、 なんだろうな、ジョギングの仕方でもいいですしね、読書の仕方でもいいですし、まあ、料理でもいいですよね、まあ、何でもそうですけど、教えられるということはそのレベルを問わずどのような状況でもね、初心者と言われるようか、一番ですね、まあ、一番高いというか、知識とか経験っていうのを、まあ、いわゆる総合して、高めていった人しか、まあ、できない、もしくは、教えられるというところに行かないと分かってないってわけですね。まあ要は理解度の定着と考えていいかもしれません。例えばですよ、まあ麻婆豆腐僕は好きなんでよく作ってるんですけど、麻婆豆腐の作り方教えてくださいって言われて、別にねその人に教えたくないとかそういう個人的感情を一旦排除しまして、教えることができると、でそれに関して特になんかめちゃくちゃ時間がかかるとか、なんか1年かかるとかそういうことなくて、レシピをこう手順とかね提案することができるとするじゃないですか。それをまあ仮に教えると、伝えると、そうするとまあ僕はその麻婆豆腐自身の作り方をまあよりですね、ああこういうふうに教えることによって、まあなんだろうな、まあよくあるのが相手ですよね、相手のレベルに応じて、普段料理してられてる方ならなんだろうな、その手順ですね、ここがポイントだよって言えばまあ理解されるし、料理をされたことがないのであれば本当にそのフライパンとかね、扱い方とかね、火の入れ方とかを結構言わないと、結構火力で、ね、強めでやるとか、それもちょっと分かりづらいからもうちょっと言い方変えなきゃいけないなとかになりますが、まあ、とりあえずね、少なくとも、僕も学べるわけなんですよね。でまずここが第一ポイント目で、教える側が学べるよねっていうことを、っていう人じゃないとまず無理で、教える側が、なんかこっちが教えるからには損してるから教えませんよみたいな人はもうこれもう厳しいかもしれないんですけど、学び合いできないんですよね。なんですけど、まあ大体その、まあ、勉強ができたりする人ですよね、まあ学校のね教室クラスにねいたかもしれませんが、そういう人って教えてくれるし上手かったりするし、別にね嫌な顔せずね、それは家庭教師はやってくれないと思いますけど、そこまではね、教えてくれたりする人が多かったんじゃないかなっていう、てかむしろそこで教えられるからこそできるんですよね。面白いところですよね。で、でもう一個ですよね、二つ目のポイントというか、視点として、教えられる、まあ教える側がね、そうやって教えてもいいよ、学べるからねと。今度学ぶ側がですね、別にそのなんかヘビコツらうというかね、ヘビコツらう、なんか違いますね、へつらうよくわかりませんが、ちょっと言葉間違ってるかもしれませんが、なんかなんていうんですか、なんか自分がまあ要は下になるみたいな感じですね、下になってごめん、なんだろう、ごめんなさいみたいな、私は何も知らないものですみたいな、立場で、こうやると、要はなんか待ってるってことですね、要は自分で取りに行かない、ひたすらその待っていて、この指示が出てくるのを待つ、何々してください、もしくはこれを学んでくださいっていうのをこう待っちゃう人は、これも厳しいわけですよね。要は主体的、能動的性、まあ積極的じゃなくてもいいですけど、積極的じゃないで、これをこういう話をすると、まあ、例えば、まあ、イラストを描くみたいな話で、まあ、フォトショップとかね、イラストレーターでも何でもいいですし、まあ、僕がやってるブレンダーっていう 3D モデリングのね、ソフトでもいいんですけど、まあ、何でもいいんですよ。それを学ぼう。まあ、AI でもいいです。そういう時に、何ですか、その、完璧を求めたりすると、まず、できないですよね。完璧っていうか分かんないから。で、じゃあ、そのイラストを描くにはっていう時に、まあ、よくあるんですけど、僕も分かってないですけど、イラストが描けるというイメージが湧いてないんですよね。で、完成物としてイラストってものが何で、描いている人がうまいっていうか、そういうのをやりたいのは分かる、まあイラストレーターの人とかね、まあ、それがねプロじゃない問わずね、こういう人いいよなっていうのがもう見てて分かる、だからイラストって言っていて学びたいと思っている、そこまではいいんですけど、学びたいはね。でもそこの、まあ、熱量っていうと、これは一つのね考え方なんで、何ていうんですか、目安というか、まあ、若干違うかなと思ってくらいでいいんですけど、 その何ていうの、学びたいんだけど自分からなんかそこまでやるっていう状態じゃないっていうのも僕よくわかるんですよ。あるんで、うん、なのでその学ぶって時に自分から自ら動いて適切になんかやって、こんな感じでやればいいかなっていう、その学びの設計図みたいなものですね。設計図っていうとね、あの緻密に組んでるようですけど、もっとざっくりこっちかなあっちかなって言ってやりながら、で何だろう、その混乱してきたら整理するみたいな、もしくはヘルプ誰かに聞くとかね。なんかそれってあの何て言うんですかね、そのみんながみんなやってんのかなって思ったんですよね。ありていに言うとね、率直に思った感じで言うと、多分ねやってないんじゃないかなって思ってまして、なんかね、なんか違うんですよ、わかります？で僕自身が見ている感覚では、いやもちろんいろんな方がいらっしゃるし、日々ね学んでなんか高めようとされてる方いらっしゃるのは分かってるんですけど、なんかそういう感じが、まあ、まさに僕の言ってるようなこと、その高め合いとか学び合い自体がなんか意識が高いみたいな風にカテゴライズされて、なんて言うんだろうな、違うなとかね、思われてるかもしれないなと、思っているところです。ですがですね、そんなことはどうでもよくて、あの人からどう思われるかどうでもよくてですね、自分がどういうふうにしていきたいかっていうだけなんで、なんかそこら辺ってあんまりカテゴライズが微妙だなって思いますから、まあ余談ではあります。でただそういう学び合い高め合いができてる、できてるっていうか、やるのが難しいっていうのはですね、僕もなんか分かってまして、別に僕が全部学び成功してるとも思わないし、うまくいってるとも思ってないんですけど、なんかあの気分もあるしね、体調もあるし、時間もあるし、で時間の中でも1日っていう単位で見ちゃったら、その1日で使えるものってすごい短いわけですよね。でまあ仕事勉強いろいろやってたら遊びたくなるわけで、まあ、休憩したくなるわけですよね、疲れたから。でそれでもうやらないともう終わると、まあ、ただそこで追い込んでなんかやってってもやれる人もいますよ、やれない人の方が多いと思ってて、1日1時間ね、そのやりたかったことっていうんだけど、まあ向きなんだろう、なんかこう本を読もうとかね、動画を見ようとかした瞬間にもう眠気が来たりとか、これなんでやってんだろうなって思っちゃったりすると、それこそさっきの損得じゃないけどね、それなのになんか、詳しいんでしょ教えてくださいみたいなことを言ってきて、まあ怒らないけども、なんかこうなんだろうなみたいに思ったり、自分がやりたいことじゃないね仕事をね押し付けられてやらされて、自分の人生なんだろうなと思っちゃったよねまあそういうネガティブなところがあるわけですよね。というかそういうのが毎日発生していくわけですよね、実際にね。それってまあその学生さんとかで、まあそのなんか、まあ、いわゆる社会人就業ですよね、働くっていうことがメインでないと、勉強がメインだとちょっと分かりづらいところではあると思うんですが、まあそんな感じですよ、は変わらないんで、毎日こうなんか明日になったら変わる、劇的に変わったとかね、そういうことは頭の中ではあっても実際としてはなくて、いきなりなんかができるっていうのは、まあ、日々なんかやった積み重ねにしかもうないですから、まあ、そこは手抜かずに日々なんかやるしかないんですよね。で話戻しますと、そういう自発性自主的なところで自分のその熱量を学びたいみたいなものがある、状態が非常に稀じゃないかなって僕は思ってるんです。だからその学ぶとか、やりたいっていうところがもう本当に1ミリです。1ミリ、そのわずか、ほんのわずかでも、あ、いいなと思ったら、まあ、なるべくやってみるですね。もう全部無理です、なるべくやってみる、全部をやらない、で興味があるところはなんかそのつまんでく、つまみ食いみたいな、いい意味でね、つまみ食いですね、そのつまんで食べるからまだいいみたいなね、いっぱい食べようとか整理してなんか調理された、これはなんか皿の上に乗ってないから食べてはダメだとかね、もしくはその、ランチョンマットが敷かれね、マットが敷かれて食べる場所っていうことでセットされているから食べますっていうのを待っていては、遅いわけですね、この場合ね。学ぶって要はそのなんかリアルタイムで人と話してて、まあもしくはこのラジオですね、このポッドキャストどこまで届いてるか分かりませんが、 聞いてる時に気づいたことはメモしていただいて、それでもう一個でもね、なんか変なこと言っとったなみたいなあれば、変なことっていうかね、気になったことあるなって思えばもう、まあそれでもう OK です。なんでそういうふうに学びを、積み重ねていかないと、まあ要は今のだと、自発性受精っていうのはですね、そういう意味ですね。自分で面白いなと思えることを探していく。でこの、まあ生徒先生なり、要はその学びのそのまあレベル感みたいなのはもちろんありますよね。高め合い方ね、まあ、違うのは分かってるんだけど、その上で総括っていうのがまあありまして、僕はそれが総括だと思ってますけど、想像に発信の発、要はその僕のまあ言葉って、僕の仕事で言えばアイデアをこうね、お題いただいて出すみたいなことはやっている中で、まあ、それだけでは多分結構こう限界は感じてまして、というかもう何て言うんですか、その作風みたいなね、アイデア、なんだろう、アウトプットがまあどうしてもこの人のなんかね、アウトプットになってくるんですよね。まあまあそれは悪いと思ってないし、別にそれでいいと。ただそれが想像レベル、はい10です、はい終わりですっていうことじゃなくて、それを元にさらに超えていくためには、その依頼者であるお客様はですね、さらにかぶせて、こうしていった方がいいって、こういうのは高めていくって感じですね。共にだから、それを競争、共に作る、共にクリエイティブするっていう意味であればいいんですけど、なんかそこの前提がないのに競争って言ってると、まあ意味ないですよ。意味ないっていうのは、なんか作ってる感じみたいなやつで、何も起きてない、要は本当に実際何もしてない、頭の中でなんか作ってください、作りました、作ったんですか、違いますみたいな、じゃなくて、共にだから、お互い作らなきゃいけないんです。そのどちらがしょぼいとかね、微妙とかなく、もうとりあえず作って、そういうことをイメージをお互いに高めていくっていうのは、そのお金っていうのはもちろんあるんですけど、やはりかなり対等、もしくはそのなんだろうな、一旦そのお金の部分は外した時に、そのお互いの立場で対等、作ることに対して対等かってことですね、になれるかは非常に大事だなと思います。ここでは作るんですけど、それが結局学ぶこととかと一緒ですかね。でもっとそのなんかその難しく考えろってことじゃなくて、もっとシンプルに言うと、これ学んでる人はまあひたすらまあ謙虚だったり、その考え方に対してですよね、そのまあ素人というかね、変なというか知らない人の考え方にも受容されるんじゃないかなと思ってます。ここが多分学びのポイントだし、教養っていうところのポイントだと思ってて、いやそういう方もいらっしゃるかなっていうところを、まあ、踏まえてくると、まあそれにかこつけてですよね、攻撃する人はもうダメですよね。まあ退場です、それはもうお帰りいただいてください、お帰りこちらです、出口こちらですっていうふうにご案内されると思いますから、まあそれはもう終わりです。うん、もうお帰りくださいと、出禁ですねまあそういう方はまあほとんどいらっしゃらないと思いますし、レアですが、まあ、事故ですね。ですが、まあ、学び合いと高め合いということで、まあ、少し話してきました。ラジオあぶさん、そうですね。でまあ簡単におさらいしますと、学び合い、高め合い、成長し合うみたいなところっていうのはまあいろいろあるんだけど、基本的にはそのなんかこう、なんていうか集団学習とかね、そういうのではなく、まあ、社会人とか、まあ、一大人が、なんか自分の興味を持ったものを学んでいくって結構難しくないですかという時に、まあ、ある程度何かやりたいことがあった時に、共通の集団とかコミュニティみたいなのができていくと、まあ、趣味の会でもいいですよね。た時に、まあ、別にそのお花の教室っていうのがあって、華道とかね、茶道でもいいですね。そういうところ行ってもいいんですけど、そこでそういう場でさえ、別にスポーツのね、なんか、ちょっと、なんだ、体動かすとかで、そういうのでもイベントでもいいです。でそういうところでさえですよ、お金を払わないにかかわらず、もしくはお金を払って出てさえも、先生が一方的に生徒に教えるっていうのは、まあ、なくて、逆でその生徒が先生にこういうことじゃないですかって教えられる、もしくは教えていくことで先生側もまあそこを見ているわけですよね、教えるレベル、まあ、だからそこでね、のれん分けでしたっけ、その弟子にちょっともう次を やってもいいぞみたいな風にしていくと、そこのレベルの見方ってシンプルで、その人が教えられるかってことなんですよね。で教えるからには学んでなきゃいけないというのが構造として、まあ、そこにもあるんじゃないか。でそしてですね、当たり前ですけど、まあ、先生が言われたことを全部、 最初の方はいいですよ。その言われたことをやるのはいいし、やらなきゃいけないんですけど、それをずっとやられてても困って、そこをまあ打破というか変えていかなきゃいけない。そこも重要ですよね。その時にやっぱり自発性、自主性が求められるし、それをやらないと、まあ、いつまでだってもこう、なんですか、受動的な学びということで、その場合って面白いのかなって僕は思っちゃいますが、リスナーのあなたはどうでしょうかと。まあ、その2つですね。要は学びやるのためには、先生側が教えることで、私、その側も学べるんだよと。だからそういう場合は先生も学んでるんですよね。教えることによって気づく、コミュニケーションする、教えるってことに対して、なんだろう、その刺激があるからやれるんですよね。全く同じようなことをやってたら、もう本当につまんないだろうなって僕は思いますけどね。わかんないです。同じことを繰り返する方もいらっしゃるんで、ちょっとわかんないですけど、僕はそう思います。で、生徒側とかね、学ぶ側も自主性、自発性が求められて、こう、口をね、ポカンと開けて、待ってるだけではダメで、こういう風じゃないですか、こういうこと学んでたらいいですかねっていう風な、姿勢が問われるかな。で、それが熱量っていう風になっちゃってるし、僕もそれしか言えないんですけど、そういう意味で環境もやっぱりあって、誰かがやってるから、なんか自分もやりたくなるなっていうのを、こう、いい感じで刺激を自分で受けて、もらってね、やり続けられるかが重要かなっていう話となりました。なんで、まだ、まあ、12月まだまだありますから、その来年を待たずしてね、今やりたいことを、少しでも着手してみてはいかがでしょうか。1分でも2分でも、見る、触る、聞く、話す、何でもいいです。やる気が出て、がぜんですね。突然って意味ですが、がぜんやる気が出るかもしれません。そしたらチャンスなので、そこからどんどんやっていきましょう。今回は以上となります。しごくりラジオ、大橋でした。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。以上、失礼いたします。